皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。2月14日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、金でしかつながらない関係という話です。今典型的にこうバブル崩壊の始まってるその状況ですね。どこからバブルが崩壊するかっていうのは本当に時代によって違うんだなとしみじみ思うんですね。今株が一番最後なんですね、あれ。不動産がなんか、まあ不動産が一番、まあ、目立った形で最初だったんですかね。細かく見るとやっぱり実業の世界でもバブル崩壊みたいな業界は結構あって、例えばコロナの時に盛り上がって潰れちゃった、なんていうの、あのマスクとかね、消毒液あったでしょう。それから小麦なんかもですね、一時大暴騰して、これはあのウクライナ、特別作戦の始まりで大暴騰して終わっちゃって、だからこう実業の世界、なんか実物の世界のバブルって結構もう終わってきてますよね。ゴールドも一番高いところから見るとだいぶ下がってきましたでしょう。だからこうその次に今来てるのが、まあ、金融の世界で、まあ、不動産かな、商業用不動産が今一番激しいですかね。ブルームバーグかなんか見てたら、中国人が、この投げ売りを始めたと、いうこと書いたんですね。もう値段に変わりなく売ってきたと。値段に変わりなく売るとですね、いわゆる投げ売りっていう状況で半値八分け2割引きまで下がるんですよ、あれ。世界の商業用不動産が半値八分け2割引きになったら、ファンドとか金融機関とかどうなるか皆さんご存知ですよね。まあとにかくこういうことがあるから、トランプたちは全く新しい国際金融システムをね、ずっと作ってきたわけで、まあこれはだからこれで終了するわけですよね。で、昔日本がバブル崩壊した時はですね、まあ昭和の終わりですけども、あれ株が最初だったんですね。株が最初に下がり出して、で 1,2 年置いてから不動産下がり出したんですね。今回株が最後なんですよね。面白いですね。覚えてますよ、90年の頭に株が暴落した時、まだ不動産って結構強気の人いたんですよね。強気の人いて買ってる人まだいたですよね、あれ。で、あれ 1,2 年してね、ピークってね、ピークっていうか、まあ、気がついたら買い手がいなくなってたね。買い手がいなくなっちゃってて、で売りたくても売れないまま何年もそのままっていう、何人もいたですよね。あの時実は売り損なっちゃって持っててさ、もうえらいことになっちゃってんだよと、銀行も追いかけてくるし、なんて人はね、本当にね、星の数ほどいましたよね。だからこの一番最後ね、売り抜けるかどうかっていうところが本当の、売り抜けられるかどうかが本当のポイントで、まあ、不動産って非常に売るの大変なんですよ。だからなんか最初に崩れてきたような感じしますね。もう今だから、まあ、住宅はもちろん、商業不動産もちろん住宅でもですね、値段が上がりすぎて買いたい人って、買える人ってあまりいないですよね。まあこうなってくるとね、まあいよいよ最後のババを引いたという感じになるんですね。で、今回株が最後なんですね。で、株とあとビットコインかな、これが最後で上がってるんですけども、本当にバブル崩壊知ってる人はですね、あ、なんかまたやってるねぐらいの感じなんだけども、よくわかんない人はなんか一生懸命なんかやってますよね。で、しかし日本って面白い国で、これ暴落して損してきてもですね、あんまりみんな騒がないですね。ワクチンもそうでしょう。ワクチン打っちゃったら大変だ、えらいことだと、どうしましょうって騒いでる人ってほとんどいないですよね。ワクチン打って体調悪くてもですね、これ黙ってですね、奥歯に悲しみをかみしめて生きてるんですよね。早く何とかした方がいいと思うんですけども、対症療法じゃ治んないからさ、他の方法を取ったらいいと思うんだけども、そういうことを言わずに必死になんかこう、なんか耐えてるようにこう生きてる人ってたくさんいるじゃないですか。過去もそうだったんですね。こう銀行から追いかけられてる人はですね、こう黙ってると偉いことになるから、まあその頑張ってやったんだけども、今なんか結構あっさりとデフォルトする人が多いんですよね。企業でも個人でも、もうあまり粘らない。平成の初めみたいにですね、粘りに粘ってですね、とことんまあ粘って、それでもダメならね、全部財産取られちゃうってことだったんだけども、すごい粘る人多かったんだけど、今粘る人ってほとんどいないね。あっさりも諦めちゃう。 だからその投資で失敗してもですね、結構黙ってんですよ。黙ってて、で金融機関の方もいろいろトラブルありますよね。当然トラブルになって、それはなんか裁判だったとか、まっすぐそれはなるわけね。でも関係者はすっといなくなって終わりですよね。パッと辞めちゃうってやつね。うん、もう全く人事のようにパッと辞めて終わりと。だから全ての人がこう無責任に振る舞うという、もともとだからそういう人たちがやってるんだよね、バブルって。一時が万事無責任な人たちがやってるのがバブルで、だからバブルで終わるわけですね。本来金があって投資をするなら未来を考えていろいろ考慮した上でやるべきなんだけども、そういう考慮が働かない人たちがやるのがバブルなんですよね。だからバブルが終わっても実は結構みんな無責任で、だからなんていうか静かなもんですよね。今だから世界中バブル崩壊してますけども、例えばあの国でデフォルトした国って、まあ何らかの意味で期限通り全額の債務返済ができない国が60何カ国があるって、この間どっか出てましたけども、でも別に国潰れてるわけでもないし、それはまあロシアが支えてるからね。あのブリックスみんな行っちゃった、ロシア陣営に行っちゃったってのはこういう時にですね、ロシアに頼れば借金踏み倒せるという、まあそこですよね。だからもう債権者の方は取り立てできないから債権者が潰れると。でも潰れるって言って騒いでないんだよね。あのブラックロックもそうだし、それから JP モルガンも全然騒いでないですよね。あのゴールドマンだって静かにしてますよね。であのニューヨークのウォール街なんか全然こうプロフェッショナル歩いていなくて、だからもうほとんどこう人いないんじゃないかと思うんですね、あの世界ってね。でみんなだから黙って逃げちゃったんじゃないかと思うんだけども、まあだからそのバブル崩壊しても特に何も起きないんじゃないですかね。みんなこう黙ってどっか行っちゃうだけのことでね。うん、で実際はほら人々の生活大変だし、政治もめちゃくちゃだから、そういうところで人々の不満が吹き出してくるわけで、まあ言ってみれば投資っていうのは欲をかいてやるものですよね。欲かいて失敗しちゃうとですね、結構日本人ってそれあんまり言いたがらないんだよね。で実際にはそんなに大金動いてるわけでもないんですよ。うん、なんかあの新聞とかテレビでね、随分大金がねニーサとか言ったり言いますけども、日本の国民金融資産全体から言ったらほんのほんのわずかな金額で、だからほとんど動かないんだね。まあですから何て言うんでしょうかね、そういう意味で市場が大きく上がったり下がったりしてもあんま体制はこう変わらない国、不思議な国ですよね。で結局そういうのってですね、金でしかつながらない関係かどうかっていうところがポイントなんですね。相場なんてものはですね、はっきり言って金でしかつながらない関係なんですね。まあ欲かいてやるわけでありますから、そのあんまりそういう姿はみんなに見せたくないんで、だから買う人も売る人もみんなその金でしかつながらない関係ですよね。本来市場原理っていうのはですね、金でしかつながらないっていうわけではちょっとないんですよ。実はそのいろんなテーマがあってですね、例えば、まあ、近年であれば地球温暖化とかね、電気自動車とか、あるいは、医療関係のこととか、IT 関係とか、なんかいろんなテーマがあって、このテーマに賛同する人たちが集まってきて、そこに専門家も金も集まってくる。すなわち渦ができて、渦の真ん中になんかその理念が必ずあるんですね。理念のもとに渦を作って、人も金も集まって、で具体的な投資が始まって、さまざまな、まあ、事業活動が始まる。その結果として株価が上がると、こういうふうになってるんですね。だから本来の市場原理っていうのは金でしかつながらない関係ではなくて、本当は理念でつながる関係なんです。はい。その市場原理がありますから、要するに理念を誰でも共有できるんですね。金のある人でもない人でも、それから人種年齢を問わずですね、誰でもこの参加できるっていうところが、この市場原理のある意味ではすごいところでありまして、理念さえ合意できれば誰でもいいよということですね。ただ気をつけなきゃいけないのは、後ろに、ちゃんと道元がいて、イカサマ賭博やってるから、やたらそこ近づくと全部ね点々にされて取り立てまで食らって偉い目に遭うと。それは分かった上でね、まあ参加すれば、まあそれはそれ別にいいんでしょうけども、結構中国なんか身ぐるみ剥がれちゃってですね、まあ大変だなと思って見てますけども、あんたたちね、堂本のことは知ってたはずなのにですね、日清戦争以来ね、日清戦争じゃないよ、アヘン戦争以来ですね、その堂本にすごい苦しめられた国だと思うんだけど、なんか今一つよく分からなかったみたいね、今回もね。まあそれはともかく、 ですからその本来のまあ市場っていうのはですね、理念がありますから、例えば逆境になった時は何とかしようって話は必ずあるんですね。それは株価を支えるとかいう意味じゃなくて、事業そのものをどうしようかって話に必ずなってくるわけですね。新しいこの事業の展開どうしようとか、どうやって立て直そうかって話になってくるわけです。ですからそこには必ず実業の世界の動きがあるもんです。ところがバブルっていうのはですね、意味もなく上がります。まだ値段が安いから上がるっていう世界があるんですね。まだ値段が安いから上がるってのはめちゃくちゃでありましてですね、出遅れ株なんて株があるんですね。出遅れ株なんて本当よく言うんだと思うんですけども、別にだから上がるも下がるも理由がないんですね。不和雷動で、でこれは本当に金でしかつながってませんから、企業にとっても実は結構迷惑な話で、で株は上がっちゃってですね、その後暴落したらもうそれで大騒ぎでしょう。で資金調達なんかもですね、まあ、そこで安い金ね掴むはいいんだけど、その後の次の調達借り換えなんかの時にですね、全然その値段が合わなかったりしますよね。だから大抵ろくなことはないんですね。ですからそういう意味でこうバブルというのは本当にその、売り逃げであり、それから黙って買って自分だけ儲けようという人たちが最後集まる世界なんですよ。不動産なんかも完全にそうですよ。もう最初に一番なんかねプロジェクトやるって時は本気になってやるんですけども、だんだんその案件が増えてくるともう数こなすってことになっちゃってね、ひたすらもう、早くやって早くこう逃げちゃおうと、なんか後から言われても嫌だし、後から値下がりしても嫌だし、早くやって逃げちゃおうっていう、こういう世界になりますよね。ですからもうとにかく一番最後っていうのはバブルはひたすらこう金でしかつながらないという、そういう形になっていくんですよ。そうするとね、何が違うかっていうとね、崩れ出した時に全く耐える力がないんですよ。とにかくですね、金でしかつながらない関係っていうのは、そこで金が動かなくなったらもう一っ子一人来なくなるんですね。で抗議するやつも中にいるけども、日本みたいに黙っている人がほとんどで、しかも塩漬けっていう人が多いんですよね。日本って不思議なんだね。値下がりしたら早く売らないとさ、投げ売りしないと大変だと思うんだけど、どういうわけだか値下がりするとそのまま持ってるって人が多いんですよね。塩漬けとか言ってですね塩漬けしてもちょっと惜しくならないと思うんだけどさ、本当だからね、言ってみれば詐欺師にとってはこんないいかもないですよね。本当詐欺師にとっては日本人って最高のかもですよ。不和雷動で買ってくれるし、損しても怒らないし、損しても売ってこないんだね。こんなかもいないよね、はっきり言ってさ。だからこのカモを引き入れた金融庁だとかさ、自民党だかウハウハでしょうね。褒められてると思いますよ。あんたらいいカモ紹介してくれたと。こんなすごいカモ世界におらんぞと。普通はその金の出し手の方が思いますわね。でもまあそれ言われても日本人別になんか怒るっていう様子もなくて、まあ、平成の頃からですね、よくわかんないっていう人が多いんですよね。どういうわけだか買ったのに損しちゃったって、そのことも考えない、よくわかんないっていう人多くて、ちょっと超越してますよね。こうバイデン並みなんです実はね。本当こんな投資家ってほとんどバイデン並みで、買った時のことは忘れちゃってる人が多いんですよね。そんなもんあったかしらと。損するとね、いや得すると覚えてるんですよ儲かってるうちは覚えてるんだけど、損すると買った時のことを忘れちゃうんだよね。でもうなんか塩漬けとか言って見もしない明細書見もしないという、ほとんどバイデン状態なんですよねあれね。面白いね。なんか国民性って変わらないね。でもまあそういう人ってそんなに数いないんですよね。まあ面白いからみんなこうね、ゲラゲラ笑いながら見てるから注目はされるんですけども、数はそんなにいないんですね。まあでもとにかくまあそういう株式市場だけじゃなくて、まあ今例えば政治なんかも見事に金でしかつながらない関係ですね。自民党の派閥がそうでしょう。もうだって政策なんかないもの。安倍暗殺以降というものなんかもう自民党に何の政策もないんじゃないですか。ひたすら金でつながってて、その金も動かしていけないと。過去に遡ってね、ほらもう脱税でとっ捕まるぞって話になってくるとですね、むしろ金でつながってる関係だからもう何もできませんですよね。そうすると政治家の周りの人たちがそうですよ。秘書もそうだし、それから支持者もそうですね。金期待してその代議士の周り、政治家の周りにいたんでしょうから金来なくなったらそれいないわね。なんかなんていうの、維新の志士みたいにですね、 思いを一つにして何か突破しようなんていう、そういう美しい話は少なくとも自民党にはないんじゃないの、野党には あると思いますけども、自民党には少なくともないと思うんですね。あれ金だけの関係だと思うんですよね。したがってだから公募バラバラになってくるし、万博なんかもそうでしょあれ、ほとんど金だけの話ですよねあれ、だからこう終わるとですね、みんな損するから、やるやるって言ってどこまでも金を引っ張ると。辺野古の埋め立てもそうだね、あれ辺野古の埋め立ても永遠に終わらない工事なんですねあれ。だから永遠に工事するから永遠に金が流れてきますよ。福島のあの汚染土壌の運搬もそうだね。今ダンプ1杯いくらなのかな、前はダンプ1杯6万円でしたよこれで利権売っちゃってるから、でそのダンプの利権でね、で土をとにかく右から左に左から右に動かし続けるとですね、ダンプ1杯6万円金が入るんだね。もうその金でみんなさ、びっちりとそこに集まっちゃってますよね。本当だからなんか世の中の一番最後に見える景色っていうのは、人格がゼロで理念もゼロ、金だけでつながってて、でその金が終わった瞬間にみんなもう全くの他人だったかのようにスッと離れて終了すると、ある意味では一番いい縁の切り方なんだよね。ね、例えば戊辰戦争みたいにですね、この野郎ってわけで戦争になるわけでもない、パッと切れて終わりっていうのかな。今だから欧米の一番上の方もなんかそんな感じなんですね。もう反撃できないように見えますよ。JP モルガンだってエプスタインとの関係すごい暴かれちゃって、あとスイスだってもうロシア関係とかその他諸々のロンダリング全部暴かれちゃう、全部でもないな、結構暴かれちゃったでしょ。ブラックロックだってあれウクライナの最大のスポンサーですからね、あれ、ブラックロックはあれ相当なことになるわけで、そうするともう取り立てができないだけじゃなくて相当な責任追及されますから、もうなんかそのなんていうのかな、いすくめられた、ねこう熊にいすくめられちゃったとか蛇にいすくめられちゃったカエルみたいな状況になっちゃってて、もう全くこう微動だにしてないような感じしますよね。だからまあ本当なんか、これが時代の一つの終わりだと思うんですよね。昔あの明治の初めに渋沢栄一がですね、東京にね株式取引所を作ろうって作ったんですね。三菱の丸の内は三菱の、官庁街ですね、まあ、国家主導型っていうんでしょうか。それに対して渋沢たちは自力で、商人の自力で経済を動かしていこうっていうことで、柿原町兜町あたりにですね取引所とかいろいろ作るわけですね。第一銀行もあの辺でしょ。でその人たちっていうのはまさにその人を理念を立てて、で人を集めて金を集めて、その金を動かして経済を回していこうという、本当の一番初めのなんか日本の、まあ、資本主義みたいなところでありましたけども、それが一番最初だとすると今日のマーケットなんか本当に一番最後だね。ひたすらもう何もなくて金だけ、でも金も実際金動いてるかどうかなんだよな。なんか数字が動いてるだけの話で、あまりなんかみんな自分の生活に関係ない金が動いてるのがほとんどな感じがしますよね。ほとんどこうデリバティブズだとかなんか入っちゃってるわけでしょ。でさらにこの仮想通貨の世界、ビットコインなんかも金入ってますよね。しかもあれも本当になんかみんなそれで生活してる様子もなくて、ひたすらなんか最後はデジタルの数字だけが上がり下がりしてる、なんかルーレットっていうか、こうスロットのマシンみたいな世界にもなっちゃったわけですね。ああだから本当にこうやって、まあ、市場原理というものでね、世の中経済を動かしてた時代は本当に過ぎ去ったんだなとしみじみ思うんですね。もうここでしかない、この世界だけだったらもう何も生まれませんからね。金が途絶えたらそこで全部解散して終わりということで、ですから今の国際金融市場というのは基本的にこういう金だけでつながった関係ですからね。他もないですよ。もうロシアが出てきてね、ブリックスまとめちゃったし、でも彼らドル使いませんから。でじゃあ今そういう人な、そういう人だなんだってな、隠れ口座だとかですね、あそこになんか大量の裏金溜まってんですね。全部暴かれるでしょうから、そうするともうみんな、逃げるだけですもんね。だからもうなんかトランプが廃止するまでもなく、実態がこうやって終わっちゃってるように思うんですね。トランプたちの作戦ですごいと思うんですね。なんか軍がいきなり大きなことやって人々を驚かすとまたなんかいろいろ言われるから、その前に実態を終わりにさせちゃってんだよね。もう終わりにしちゃってもういいでしょうというところで、最後一つずつ丁寧に決着つけていく。バイデンもそうですね。市場原理もそんな感じがしますね。 ウクライナもそうだし、中東もそういう感じになってるように今見えますね。だからまあ本当にその大混乱を避ける、みんながですね、こう怒り出して放棄するのを避ける。そうすると一番いいなんか、貸し倒れね、一番いいそのババ引かせんな日本だよね。で怒らないもん。鉄砲持ち出さないもんね。まあ日本はそういう役割なんでしょうな。まあ国民の選んだ政治家が決めた道でありますからね。明治朝日本のまさに最後で、ね、締めくくる出来事に思いますけどね。まあ時代はどんどん進んでいくでしょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金でしかつながらない関係ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。